ップルニュースラジオ。
ワンボタンすごい。
Mac、iPod、iPhone、そして iPad など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は、毎週火、木、土の早朝に配信いたします30分番組です。番組を制作、配信いたしますのは、大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。いつもアップルニュースラジオワンボタンの声をお聞きいただきましてありがとうございます。前回の配信でもお伝えしておりますように、現在アメリカのサンフランシスコで開催されていますマックワールドエキスポ、こちらの方に当番組にご協力いただいてます野々下さんが取材活動をされています。野々下さんが取材を終えてホテルへ戻られたところをスカイプでつないでインタビューをいたしました。15分ほどの内容です。お聞きください。そちらアメリカではサンフランシスコでは、はい、2月11日
そうです
の夜10時ぐらいですかね。
そうですね、11時前です、ね、
あ、遅い時間すみません、はい、マックワールドエキスポの2010年で今日は2日目ですね。
正確に言うと、はい、会期は9日からなので3日目になります、
はい、あ、そうなんですか、
はい、
9日はカンファレンスだけで10日からブースがオープンしたような感じです。
それも違っていて、
あ、そうなんですか。
9、10だけがカンファレンスだけで、
はい、
11の今日から、しかも昼から初めて展示会場が開きました。
あ、そうだったんですか。
ええ。
日本なんかですとビジネスデーが設けられたりしますけど、
ええ、
そういったことはなかったんですか。
ありませんでしたね。
ああ。そうすると今日午後から一般とプレスも含めて皆さん会場に入ったという感じですか。
はい。
かなりの混雑だったというふうに伺いましたけど。
すごかったです。
あ、そうですか。この1年は行ってなかったといえ、過去のマクワードをたくさん見てきた野々下さんが見ても、もうこれはすごいという人数だったわけですか。は
い、人数がすごいっていうのもあるんですけれど、
はい、
会場がやっぱり狭くなっていてですね。
ノースだけって言ってましたっけ。
そうなんですよ。
はい、
出店も大きなブースが少なくて、
はい、
割と小さいブースがたくさん出てる状態なので。
中小で埋め尽くされてる感じですかね。
そうなんですよ。人が、その立ち止まる率が高いので、はい、それでさらに混雑を招いているっていうのが一つと、
はい、
お店の店頭で、
はい、
ガンガン商品を販売してるんですね、今回は。
割と実売するブースが多いってことですね。
そうなんです。めちゃくちゃ多かったですね。は
い、大きい企業が少ないという話がありましたけど、
はい、
今、アップルが iPad を間に挟んで Adobe と競争してますけども、Adobe はどうですか、はい、出展してましたか。
してません。
そうですか。Apple さんは出てなくても、Mac のイベントですからね、普通だったら Adobe さん出るんじゃないかと思ったりしますけど、そうじゃなかったわけですか。
ないですね。
他はどうですか。
一番大きいのがちなみに、はい、マイクロソフトです。
あ、そうなんですか。
はい。
日本企業なんかどうですか。
スキャンスナップの富士通さんが結構大きいというほどではないんですけど、
はい、
まあ割と入り口の近くで目立つとこにありましたね、
はい、過去に出たかどうかよく知らないんですけど、エプソンとかソニーとか、はい、ああいったマックの周辺機器とかやってそうな企業さんはどうですか。
エプソンも今年は出てなかったような
気がします。
スピンター系は HP さんだけだったかな、はい、本当にですね、はい、人が多くて入れてないので、もしかしたら見落としあるかもしれませんけど、は
い
はいはい、また後で補足させてください。
あ、いえ、それも中小が非常に多いという中で、こういうご時世ですから、あまり景気のいい派手なブースって作れないと思うんですけど、
デモがほとんどないっていうのが今回の特徴ですかね。普通だとショー形式でプレゼンテーションして、
はいはいはい、
してるなんてことをやっていたり、コンパニオンのお姉ちゃんが
立
っていて、
はいはいは
い、いろいろ製品を紹介するっていうことがあるんですけど、今回はとにかく家内製紙工業っていうんですか、社員の人か、まあ、関係者の人がブースを出していて、
はい、
中には子供が手伝ってるところもあります。
想像できますね。よく日本でもいろんな展示会とか行きますと、モニターを2台ぐらい並べて、商品説明とか、あるいはデモ画面だけ表示して、あとはパンフレットを並べとくっていうブースよくあるんですけど、
はいはい、
そんな感じが多かったんですかね。
そういうところもいくつかありました。多分、大井先生が見られるとすぐわかると思うんですけれど、CES で発表されていた iPhone 周りのというか、モバイル系、はいはいはい、グッズとか売ってるところが、 ほとんどこっちに来ていたみたいな話を。
あ、まあ、1ヶ月経って今度はマクワールドでもっていう感じなんでしょうね。
そうですね。フェスの時も、まあ、ちっちゃいコマっていうか、人が一人立ってちょっと紹介するみたいなブースを、いくつかあったりとかみたいなんですけど、はい、それが今年は結構たくさんあるという感じですね。
ああ、
はい、
そうですか。野々下さんがツイッターで写真をいくつか上げていらっしゃったのを拝見したんですけども、
はい、
やはり iPhone も今先ほど言いましたように非常にビジネス的に盛り上がっているのが分かるんですが、これから今年は iPad がビジネス広がるだろうということで、早速 iPad ケースが出てたんですか。
そうです。
iPad はもう寸法が発表されてますから、作ろうと思えば作れるんでしょうけど、
あとはそのネットブックも入る9インチサイズのものとして売られていて、はい、結構皆さんこのぐらいのコンパクトだったらいいねみたいな感じでしたね。
他になんか iPad 周りでやってそうなところってありました？
もう一箇所、はい、これはケースもあったんですけど、はい、フィルターでコーティングする、シールっていうかフィルターと言っていいんですかね、透明のシールでコーティングするっていうグッズはもう売られてました。
iPad 全体をですか？
そうですね、 iPad の背面と、はいはい、あとディスプレイの部分も両方貼れますよ、
はい、ラミネートとまではいかなくても傷とか汚れ防止っていうことですね。アメリカにあるマックワールドっていう雑誌がマックワールドを取材してて、そのビデオなんかもウェブサイトいくつか上がってるのを見つけたんですけど、はい、おっしゃるようにかなり盛況とか人がたくさん入ってるっていうのは見かけましたし、来年の日程がもうすでに発表されてるんですか？
はい、発表されてます、
はい、一時はもう今回が最後じゃないかと噂されてたマックワールドなんですが、はい、運営側は辞めるつもりはないということですか？
そうですね、今日は一番最後に、ウェストホールで開催されていたカンファレンスに来たんですけど、はい、それはマックワールドのその編集者の人たちが、今後のマックワールドについての質問に答えますっていうような感じだったんですね。で、その時に会場に来てる人が、これからマックワールドはどういう方向に向かっていくんだって聞いたら、その4人、壇上の人がいたんですけど、皆さん、いや、別に心配してないよっていう感じで、そもそも基調講演は来たいと思うけど、はい、そのアップルがいないとか基調講演がやらないからって言ってマックワールドに来ないっていうようなセンシティブな人たちはそんなに多くないっていう、はい、
あそうなんですかね。
実際ボストンのことを例に挙げていて、でボストン最後の最後にたまたま行ってたんですけど、はい、その時は別に比べようがなかったんで分かんなかったんですけど、はい、ユーザーが主体になって、カンファレンスがたくさんあって、はい、とにかく盛り上がっていたと。
ボストンが最後にあったんで、もう10年ぐらい前だったと思うんですけど。
それもちょうど iPod が出てきて、盛り上がってたんですよね。はい、iPod ワールドに変わるんじゃないかっていう。
ああ、そういうこと言われましたね、確かにね。
勢いがあったんで、はいはい、それもあって会場大盛況だったと思うんですけど、はいはいはい、今回と似たような感じで、ソフトウェア、サービス、はい、それから小物をたくさん売っていて、で結構年配の Mac ユーザーの方が詰めかけて、ガンガン買い物するっていうような状況でしたね。
そういったところを聞くと、合衆国に住んでる人っていう言い方が正しいでしょうけど、マッキントッシュっていうものの文化そのものに対しての意識が随分日本とは違う気がしますね。
かなり違いというのが一つと、あとやっぱり年齢層が恐ろしく高いです、
は
い、
それは私も思います。
こちらで土曜日の1時から開催される、はい、iPad スペシャルイベントで、はい、皆さんの噂話が花を開くんです。
あ、会場の近くのパーティーかなんかなんですか？
会場内の一番広いイベントというか、はい、セミナー会場があってですね、はいはいはい、そこで開催されます、はい、カンファレンスで言ってたのは、はいはい、人々がキーボードっていうのに何十年かけて慣れ親しんできたのに、その後に急にこのタッチで、しかもそのソフトキーボードになったら、はいはいはい、大丈夫なんかみたいな話はありましたね。
いきなりの思いつきで作ったものじゃないでしょうしね。その辺はいろいろ試行錯誤を重ねた上で製品化してるとは思いますけどね。
多分 iPhone を打った時に、はい、いや、このユーザーインターフェースダメだとか、はい、全然使い方わからへんっていう声があったら、iPad は出てこなかったと思うんですけど、
そうですね、
Mac ユーザーだと直感的にわかるし、はい、逆にシングルタスクにして、機能を制限することによって、よりユーザビリティが高まっているっていうのがその意見でしたね。だから iPad も本当は機能的にはマルチタスクにするのは何ら問題ないだろうけれど、そのユーザーインターフェースのため とユーザビリティのために、あえてシングルタスクにしていると、それが大きな意味があるんだみたいな話はしてました、ね。賛否両論意見は分かれるとは思うんですけど、
会場の話にちょっと戻しますけど、はい、会場で毎回昔のマクワールドエキスポですと呼び物になってるブースがあったりとかあったもんですけど、
はい、
どうですか今回そんな感じのものありました？ユーザー会のブースとか。
ユーザー会のブースはね全くなくて、はい、キャンセル状態みたい
な。ないですか、はい、そうなんですか。 A マグ B マグって昔あったのは今はそういうところには出てこないんですかね。
これがまた現金の話で、はい、お金を出してくれるわけですね、アップルとかがね、はい、ユーザーズグループに対しては。お金を出してくれるって言ったら、
はい、
弊害っていう語弊があるかな、
はいはい。
例えば前日にパーティーがあって、それに対してマックワールドがスポンサーを集めてくれて、
はい、
ただ飯食べて、
グッ
ズもたくさんもらえて、だから3日間ボランティアでブース出すっていうような感じが、はい、気にしてもあらずで。でも今回そういう意味では、はい、まあ、アップルもやってこないし、
はい、
スポンサーもそんなに集まらないし、はい、多分それで、ユーザーズグループに対して何かやるっていう意見が出なかったんですよね。
あ、そうなんですかね。
代表の人が頑張って主催して会場とかもセッティングしてるからみんな集まるっていうのが大きいと思うんですよ。
はい、
で、そのノウハウを誰かにいきなり譲って、はい、状況が変わったからって言って、そのノウハウを活かして別のやり方がすぐ通るかっていうと多分1年かけてもかな、
はいはいはい、端の方へ行くとブースとも呼べないぐらいの机に板だけ立ててるようなものすごく小さいものがいっぱいあったとこがあったんですけど、
はいはいはい、
ああいうのもありました。
公衆電話サイズのブースは
一人一人入ったら終わりですか。
そうそうそう、四角い、そうですね、21インチiMacが乗るぐらいのブースに、
はい、
下にその引き出しがあって、はい、でそこでみんな立ってデモンストレーションしてるっていうのは、はい、昔からですけどいっぱいありますね。
あ、そういうのは健在なんですね。
しかも今回はそのモバイルとかその iPhone アプリを実験的に開発したりとか、ナミさんが書いてたと思うんですけど、はい、アプリケーションの表彰式みたいなのがあったみたいなので、
はいはいはい、
ちっちゃくてもあこれ知ってるとか、はい、あこれ面白そうっていうのはいくつか出ているような感じでしたね、はい、
明日も行かれるんですよね。そんなに面積が多くないということだったら、今日は一般とか今日はカンファレンスとか、そういう分けて回ってはるんですか？
今日はカンファレンスの合間に展示会場を見てるっていう状
態。あ、そういうことですか。はいはい。
ああで、はいはい、今日はたまたまその展示会場が昼からだったので、午前中もがっつりカンファレンス行って、お昼食べて、その後に会場行ったらもう人がてんこ盛りで、なかなかその、はい、撮影したくてももう人が頭張ったり手張ったり、撮影してる間に遮られたり、
はいはいはいはい、
ビデオたくさん撮っているので、この後お送りする、
ええ。ありがとうございます。ユーストリームのブームを受けて生中継とかしてる人いました？
特に生中継はなくてですね。
あ、そうですか。
日本だったらこれテレビ局だよねっていうノリでガンガンみんな撮影に来てますね。
はいはいはい。それはいろんな団体なりケーブルテレビなりいろんなのが来るんでしょうけど、個人でね、iPhone とかで今マックワールド来たよみたいなことを言いながら撮影してる人いないかなと思ったんですよ。
多分やってたと思うんですけど。
あ、そうですか。
見分けがつかないというか、とにかくみんな iPhone 持ってるんで、写真撮影してんのか、ユーストしてんのか、ただメール見てんのかって。
わからないですね。
パッと見は全くわかんない、
ユーストリームで時々探してるんですよ、こちらも。マークワード撮影してる人いないかなとか、はい。ほとんどいなくて、見つけても素人さんで、はい、マークワード会場来ましたっていうだけですぐもう切れてしまったりとか。
そうですね。多分その程度かなという気はしますね。逆にそのビデオとかもしっかり上がっているので、マークワールドの方でね。
はいはいはい。
自分でやるっていうようなパンダさん的な人や、ストラノちゃん的な人はいないのかな。
あ、
それかは、今日はなんだかんだ言っても平日なので、
はいはいはいはい、
土曜日開催だったから、そこに素人じゃないけど学生が来たりとかっていう可能性はあるような気もしてます。
私も行きたかったな、マクワード。
買い物会場ですよ。
そうですか。
めちゃくちゃ売ってますし、はい、めちゃくちゃ安いですし、
はい。ザグっていうメーカーのスパークっていうバッテリーはなかったんですね。
はい、そうですね、今日見た感じでは見かけなかったのが一つと、
はい、
探し出せなかった
。いえいえ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、じゃあお疲れ様でした。気をつけて続きやってまた帰ってください、
はい、ありがとうございます。
はい、すいません。
山本さんも公開放送頑張ってください。
頑張ります。ありがとうございます。
はい、
じゃあおやすみなさい。ありがとうございます。
おやすみなさい。
はい、じゃあ僕もスカイプ切りますんで。 お優しいところの野下さん、本当にありがとうございます。野下さんのマクロドエキスポの取材はまだ続きます。この後また情報が入れば特番なり通常の配信の中に含めるなどしてお伝えしてまいりたいと思います。この配信が出てますのは2月の13日です。マクワールドエキスポの特番としてお出ししました。本日夕方から大阪のアップルストア心斎橋様で当番組の公開録音を行います。皆さん多数のご来場お待ちしておりますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは次回の配信まで、オーバー。